ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。さあ、前回は第3次奴隷戦争、奴隷の反乱ですね、スパルタクスの反乱が終わりまして、まあクラッススが活躍したのに、それをねポンペイウスがかっさらっていくというようなところでね終わりましたよね。でポンペイウスがついにコンスルになるんだよというようなお話をしました。でまあこの後ね、ポンペイウスとクラッススがどんな感じになっていくのかというところをね、今回は見ていただきたいなと思っております。まあちょっと細かいっちゃ細かいんですけど、ここもね面白いんでね、ぜひちょっとご覧いただければと思いますんで、よろしくお願いします。スパルタクスの反乱は結果的にはローマ軍の圧勝に終わり、6000人の捕虜が貼り付けの刑にされた。カプアからですね、まあローマに至るアピア街道ってあったじゃないですか、そのアピア街道に沿ってですね、6000本の十字架が並べられたというとね言われてるんですよね。いや、6000本十字架立てる、なんかその執念みたいなのが怖くないですか。だからその立てるだけで大変そうなのにさ、ねえ、なんかその反乱の首謀者スパルタクスをこう卓形にするっていうのはまあまあなんかわかりますけど、まあそれ以外のね反乱に加わった者たちも貼り付けの刑にしたと、ああいうことみたいなんですよね。まあここにもう本当なんかこう反乱は絶対に許さないみたいなね、そういう執念というかね、メッセージがこもっていて、それをまあ見せしめたっていうことなんでしょうね。もうこうなるんだぞと、お前らもこうなりたくなかった、逆らうなよということなんでしょう。そしてクラッススがスパルタクスを討ち取ったが、最終的に残党を借り取ったのはポンペイウスだったと。でまあここからね、あのポンペイウスコンスルになってくっていう話をしてたわけですけど、あの本来コンスルになるにはさ、あの順番っていうものが基本的にはあったじゃないですか。まあ、あったじゃないですかっていうか、正式にはね、元々は多分なかったんですけど、まあ、伝統的にそういうクワエストルとかアエディリスとかね、あのプラエストルっていうね、ああいうステップを踏むっていうのが普通とされてたんだけど、まああとは五民館とかね、これスルラの時にこれが法制化されたんですよ。ちゃんとそのステップ踏まないとなれません。それまでは多分伝統みたいな不分立みたいな感じだったみたいなんですけど、スルラの時にそれ法制化されたんですけど、このポンペイウスはですね、この出世のステップ、この出世のステップってクルスス・ホロヌムっていうらしいんですけどね、ラテン語でね、クルスス・ホロヌムですね。でポンペイウスはこのクルスス・ホロヌムをですね、あの一つも踏んでないんですよ。アエディリスとかクワエストルにすらなってないんですね。ああそうだったんだみたいな、じゃあ今まで何だったんだよみたいな感じなんですけどね。まあなんか今までね、こうプラエストル法務官の代理とかね、そんな感じの肩書きで、まあ、緊急的にこう用意されたポジションに居つくみたいな感じで将軍やってたみたいなところなんで、実はちゃんとしたこう正式な官職についてないんですよ、ポンペイウス。まあ、まだ若いっていうのもあるしね。でもまあ、簡単に言うと、こんだけね、活躍したんだから、まあ、コンスルになったっていいでしょっていうふうに、まあ、ポンペイウスの方から言ってきて、まあ、ここもいろいろあるんですけど、結果的にはコンスルに、なるんですが、まあ、これも当然、だから、元老院からしたら面白くないわけですよ、すでにね。こう、伝統をぶっ壊しやがってと。まあ、せっかくその、スルラがさ、そういう法律も作ったのに、それ無視すんのかというわけじゃないですか。いや、無理でしょ、普通に考えてコンスルなんて、みたいな。もう、こないだできたばっかの法律があるんですけど、みたいな。何コンスルになりたいとか言ってきてるんですか、みたいな感じじゃないですか。だしまあそのスルラの元でね、やっぱこう伝統的な共和制に戻ろうとしてたのに、そんなことしちゃダメでしょっていうわけなんですよ。まあしかもさ、こう元老院から反感を買ったのはさ、やっぱすでにポンペイウス目立ちすぎてたんですよ。もう元老院というかね、このローマの下等制というか罰族派の方からすれば、もうそれこそスルラみたいな独裁官もねいらないし、スルラはね独裁官に自分から降りたわけじゃないですか。そういうのもうやめようっていう感じ で独裁官もいらないし、そのマリウスみたいな7回もコンスルやるみたいな、そういうのもういいから、もういいでしょ、もうその前に戻ろうよみたいな、いやそんな感じのテンションだったところに、なんかめちゃくちゃ目立っているやつ出てきたやん、これやだなーっていうのが、まあ直感的にあったみたいなところもあったわけですよ。まあまあなんかね、わからんでもないですよね。 で、しかもですよ、その前回言った通り、ポンペウスはね、これからコンスルになってから、平民派、かつてのこう、マリウス派というか、セルトリウス派と言ってもいいかもしれないですけど、そういうね、平民派的な政策を実行していくわけなんですけど、だからつまりこう、伝統的な貴族元老院に立てついていくっていう立場になっていくわけですよ。だからこれも面白いですよね。だからそれはさ、そのセルトリウスの手紙を見たみたいなね、前回言ってましたけど、まあそういった影響っていうのはね、多少あったのかもしれない。そのセルトリウスさんみたいな人が早く帰ってきてくれないと、このローマはまずいですみたいなね、ペルペルナがね、ポンペウスに渡した手紙ですよね。まあそういう、それを見たっていう影響もあるかもしれない。それでポンペウスがその平民派的な政策を取っていくことを決めたみたいなこともあるかもしれないんだけど、まあシンプルになんかこんなクソみたいなね、こう伝統に固執して邪魔ばっかしてくるジジイどもに対する反骨精神みたいな、こうもう若者から湧き出てくるね、こんなジジイどもに下がたまるかみたいな、なんかシンプルな感情みたいなのもあったんじゃないかなって気はしますよね。まああとはね、まあかなりこう野心が強いわけですよ。もうほんとマリウスともため張るぐらいの野心があるわけで、まあ、ほんとこのマリウス並みの野心から来る、やっぱこんな奴ら蹴散らして俺が登り詰めてやるっていう気持ちもあったでしょ。その登り詰めるためには自分は今どういう行動を取ったらいいのかなっていうのをね、考えていたみたいなことはあるのかもしれないですよね。まあまあそういう意味ではこうマリウスとかスルラみたいに、ある意味こう政治的な信念とかイデオロギーとかは実はあんまり多分なくて、まあ今こう上り詰めるために利用できるものは利用してやろうみたいな、まあまあちょっと言い方悪いですけど、まあそういうところはねポンペウスあるんじゃないかなって感じはしますよね。だからなんか本当にこう平民派のためにやりたいみたいなことではなくやっていくみたいなね。だ当然さ、そのポンペウスはさ、今まで平民派を痛めつけてきた側なわけじゃないですか。だから平民派の人々も、まあ、ポンペウスがね、その平民派的な政策を言い出したりとかしてもですよ、その大手を振るって歓迎したという感じでは当然なかったというか、まあ道義的にはもちろん許せない面もあったわけですよ。いや、セルトリウスさん殺しといて何言ってんだこいつみたいなところはあるじゃないですか、そりゃね。まあとはいえ平民派ももう他にこう頼れる存在もいないし、やっぱリーダー的な人がね出てこなかったわけですよね。まあそこでこう利害が一致したというか、ある意味こう利のみですね、利益の利のみでこう仮初めの同盟を結んだみたいなね、まあそんな感じに近いのかなというところなんですよね。で、クラッススはどうしたかというと、クラッススはだから、ポンペウスにさ、こう出し抜かれて、功績をかっさらわれて、悔しい思いをしてたわけじゃないですか。で、当然、ポンペウスに対してめちゃくちゃ不信感持つわけですよね。ね、ポンペウスが凱旋式、でっかいのやってんのになんか一人だけすげえ小さくなりながらね、なんかまあ、小凱旋式っていうね、小さめのね、凱旋式しかできなかったみたいなね、話もありましたけど。でもまあね、クラッススといえば、やっぱ商売上手じゃないですか。商売上手というかね、そういうなんか、まあ、詳細があるわけですよね。こう、利を嗅ぎつけるのがうまいわけですよ。で、ここでですね、クラッススは、こんだけポンペウスにね、ひどい扱いをされたのにもかかわらず、プライドをぐっと抑えてですね、ポンペウスと手を結ぶ方に動くんですよ。おー、マジかよ、と。すごいですよね。いや、心の底ではすげえ思うところあるんですよ。含むところめちゃくちゃあるんですけど、ここでポンペウスと組むんですよ。まあ、これはさ、その、クラッススとしては、まあ、普通にしてれば当然、抜族派なわけじゃないですか。スルラの元でね、活躍した人物なわけなんで、クラッススは。で、今までのね、スルラ派、抜族派にいるのが、まあ、安泰なはずなんだけど、まあ、多分、これだけの、こう、名声を得てしまったポンペイウスが、平民派に行ったということは、これまた流れ変わるんじゃないかな、みたいなことを、やっぱ、嗅ぎつけるわけですよね、クラッス。やっぱ、その辺、ちょっとこう嗅覚が鋭いというか、そのなんか、まあやっぱどっちが儲かるかなみたいなのを嗅ぎつけるのがうまいみたいなね、ところに通じてんのかもしれないですけどね。そうそう。それでまあ組むことになるわけですけど、あとはまあシンプルにクラッス人気がなかったんですよ。その商売みたいな、なんかアコギなことばっかり結構やってたんで、人気がなかった。やっぱ平民とかにも、やっぱりあんま人気ないわけですよ、クラッス。まあ、平民に人気ないのは当たり前なんですけど、抜族派だったからね。抜族派の方からもそんな人気がある方じゃなかったので、自分からこう、ね、抜族派 の代表として出るみたいなことも多分かなわなかったんで、ある意味ポンペウスの後ろ盾みたいなのを得ないと自分がコンスルになることすらできないっていうこともあったみたいですね。で、まあポンペウスの方もさ、本来コンスルになれないはずなわけじゃないですか、法律的にはね。順番があるから、それを無視してコンスルいきなりはなれないはずだったのに、まあ、クラッススがだから後ろからね、これまあ要は二人で組んで、クラッスが後ろから手を回して元老院にね、まあ金とか渡してですね、まあまあまあみたいな、ちょっとこれでも納めといて、あのポンペウスさん今回だけはね、なってもらってもいいんじゃないですかみたいな感じでクラッスがこう援助するわけですよ。元老院を説得する側にクラッスがついて、でポンペウスがその選挙応援みたいなのをするんですね。まあポンペウスがもうほぼ先に決まりみたいな状況でクラッスをこう引っ張り上げるみたいな、なんかクラッスに投票してくれれば、こう自分に投票してくれる以上に嬉しいみたいなね、ことをこう平民たちに訴えかけたりして当選させるというね、いうような、まあそういう組み方をするわけですよ。ああ面白いですね。だからクラッスがさ、ここで抜族派に残っていて、まあクラッスがね、もっとこう抜族派から人気がある人物であってね、ポンペウスが平民派の方に行っていたとしたら、スッラ対マリウスの再来みたいなね、ことがね、ここで起きてたかもしれないなっていう感じもあるわけですよね。だけどここでクラッスはポンペウスにつくことを選んだんだよということなんですよね。で、まあその平民派の人たちからしても、ポンペウス一人にさ、こう全権を握らせるのは面白くなかったし、まあそのポンペウスのこと嫌いなわけですよ、基本的には平民派の人は。クラッスが入ってくれることで、まあこういい牽制役になるんじゃないかみたいなことも思って、まあ投票したみたいなところもあったみたいですね。で、もちろんだからクラッスに対してもさ、平民派は軽蔑する感情はあったんですよ。やつがどうやって儲けて莫大な資産を築いたのかとかを考えればさ、スッラ政権下でね、平民派の人たちのね、あの競売にかけられた土地を買い漁って財を成した人物ですからね、そりゃふざけんじゃねえっていう感情はもうめちゃくちゃあるわけですよ。だからもうほんとあのサイヤ人の軍にドドリアとザーボンがついたみたいな構図になってるんですよこれね。サイヤ人の方がこう平民派だとしたら、いきなりフリーザ軍からドドリアとザーボンが今日から君たちの味方だとかっていうのが言い出すみたいな、ふざけんじゃねえよみたいな。あれだけサイヤ人に対してひどいことしといてね、もうあの惑星ベジータぶっ壊しといて何言ってんだみたいな感覚なわけですよ。余計分かりにくくなったかもしれないけど。でもまあこう背に腹は変えられないというかね、こう資金力が平民派のね力になれば、そのクラッスのね資金力が平民派の力になれば、そりゃ心強いというか、まあシンプルに強いわけですよね。まあこうしてね、まあこんなこともありつつ、全70年にまさかのポンペイウスとクラッスが並んでコンスルにつくことになるんですね。いやー面白いですよね。ねえ、前回の終わりからまさかこんなことになるとはね、想像できないですよね。もうクラッスほんとなんかね、すごいよね。その理の嗅覚みたいなね。もう嗅ぎつけるのがめちゃくちゃすごいですよね。ちゃんとこう、まあ、ちゃんとというかプライドをぐっとこらえてみたいなね。まあ、信念がないじゃない気もしますけどね。まあ、ポンペウスの方もね、どうなんすかねっていう感じはしなくはないですけど。とはいえ、この後、ちゃんとあの、平民派的な政策やっておくわけですよ、二人とも。まあ、二人ともっていうか、ポンペウスが主にやっていくんですけど、あの、クラッスちょっと影薄いんですよ。はい。ポンペウスの影に隠れるみたいな感じになっちゃうんですけど、まあポンペウスがね、主に政策を打っていくわけですけど、ほんとまあだから、スッラ政権のあの流れぶっ壊すみたいな感じになっていきます。わあ、すごいね。ちゃんとそれはやるんだねと。ポンペウスとクラッスがまず取り掛かったのは、あの、五民館の職権の回復というのをやります。あの、五民館ね、いたじゃないですか。なんと、このスッラによってですね、五民館はあの殿下の宝刀拒否権が制限されてたんですね。そうだったのみたいな。そんなことされたらね、あの、五民館ほぼ意味ないですからね。まあその拒否権が乱発されてね、なんか決まることが全然決まんなくてみたいな弊害がめちゃくちゃ大きかったから、スッラとしては一旦それやめようみたいなね、ちゃんとこう元老院とかね、あの民会とかで考えたことをやろうということをね、言ってたわけですけども、五民館だけにそんな拒否権みたいな強すぎる権限与えすぎだろうっ っていうね、ことでね、制限されてたんですよね。まあ、あとは五民館が他の政務官になることとかも禁止されてたと。五民館経験者がコンスルになるとかできなくなってたっていう感じなんですよね。うん。まあ、だから実質、なんかそういうことされるとさ、こう、平民出身とかからこうなりにくくなりますよね。で、まあさらには元老院議員だけが御民家に就任できるようになってたみたいなんで、まあもう意味ないですよね、御民館のね。うん。まあもちろん平民の元老院議員もいるから、まあ平民側に立つ人もね、出てこないことはないでしょうけど、さらにこう法案を提出したりとかっていうのは、まあ今まではね、こう普通に御民館できてたわけですけど、まあ元老院の事前の許可が必要になったみたいなね、こともあったみたいなんで、ティベリウスとかさ、ガイウスとかさ、グラックス兄弟は御民館の立場ね、いろいろこう法案を提出したりとかして、暴れ回ってたわけじゃないですか。そういうのを事前に止めるみたいなね、ところがあったわけですよね。まあだからもう実質御民館というものが有名無実化していたと。で、それをちゃんと元の本当グラックス兄弟ぐらいの時に戻そうということをやったというわけなんですね。だからそう考えるとさ、なんかスリラは伝統的なローマの国政に戻すみたいなこと言ってたけどさ、まあね、言うて御民館だって伝統的なローマの政体の一つだったんじゃないんですかみたいな感じもするじゃないですか。ね、そこまで制限したらそれはローマの政体なのみたいなね、感じはしますよね。まあなんかこういうのありがちですよね。〇〇を取り戻すみたいなことを言いながらさ、いやそれどこの時点のこと言ってるみたいなさ、本来の日本を取り戻すみたいなことを言いながら、なんか明治維新から戦前ぐらいのね、たったの70年くらいのことを言ってるみたいな。一体いつの何をあなたはこの国の伝統だと思ってらっしゃるんでしょうかみたいなさ、まあまあそういうのあるじゃないですか。いや、御民館だって伝統だった気がしますけどねっていう。まあ、スリラの意図としては、その、行き過ぎた、こう、権力、ありすぎる権力っていうのはある程度ね、制限しとかないと、まあ、決まることも決まらないっていうことでやってたんでしょうけどね。で、二つ目ですね。陪審員制度です。陪審員に、まあ、騎士階級を復活させるっていうことを、ポンペイウスたちはやっていきます。これガイウス・グラックスがやったね、改革の中でさ、陪審員制度の改革ってあったじゃないですか。騎士階級を、その陪審に入れると。騎士階級300人と元老院議員300人で陪審を行う裁判の、まあ、裁判員みたいなね、ことをやると。で、それによってこう、騎士階級の権限ってめちゃくちゃ大きくなってしまって、まあ、それによる弊害みたいなのも出てきていて、こう、金権政治がまかり通りみたいなね、腐敗していくきっかけになったみたいな話とかもしてましたけど、あれスルラの時に辞めさせたんですよね。騎士階級陪審から追い出した。ああまあなんかそれはそうしそうだよねって感じがするじゃないですか。でもまあ要はポンペウスが今回これを復活させるんです。平民派にまあおもねるためというか、まあおもねるって言ったらね、ちょっと言い方は悪いけどね、まあニーズに応えるというか、まあまあ別にね、選挙でね受かってくるわけですから、市民の声を聞いたとも言えるわけですよね。うん、この騎士階級を陪審に復活させていくんだよということで、またこの騎士階級の、だから立場ちょっと大きくなるわけですよ。で、なんかこの後ちょっとこの騎士階級をやっぱり、ね、前も話したかもしれないけど、どっちが取り込むかみたいなね、ことで、こう争っていくみたいなことにもなっていくんですけど、やっぱそういうポジションにあるわけですよね、騎士階級って。で、三つ目ですね。まあ、廃止されていた国庫からの食料分配とかも再開しました。これもやめてたんですね。だから本当にだからね、食料分配とかも始めたわけなんで、こう、スルラ体制以前というかね、まあ、グラックス兄弟、マリウス、キンナとか、あの辺の路線に逆戻りしたんですよ。すごいねって感じするじゃないですか。なんかいきなりこんなことできちゃうのみたいな。なんでこんな、なんかすんなりさ、平民派の復活みたいなことが、まあできたのかというとですね、ポンペイウスとクラッススが、ローマの町の城門前に軍を配置してたからなんですよ。あ、そうなのみたいな。結局力で脅してもぎ取ってるみたいなね。ところは、まあ当然にしてあったんですよ。いや普通すぐこう軍隊って解散しなきゃいけないんだけど、全然解散させないで、もうなんかいつでも変なね、抵抗みたいなことしたら動かすことできますけど、みたいな場所に自分たちの軍を置いてあるみたいな。で、これ、抜族派でさ、対抗できそうなのってさ、まあ、メテルスジュニア、メテルスピウスですよね。メテルスピウスと、まあ、ルクルスの兄くらいなわけですよ。で、まあ、メテルスピウス、メテルスジュニアの方は、もうなんか、早々にですね、ポンペイウスに対抗する気はなく、 すぐ軍隊解散させて、まあ、ローマに戻ってきてるんですよね。まあ、すでに戻ってきてるんですけど、まあ、メテルスはね、ポンペウスと一緒にね、セルトリウスとのあの戦線を戦ってたわけで、まあ、ある程度、こいつの実力とか認めざるを得ねえかみたいなところはね、当然あっただろうし、もう争いたくないというのがね、気持ちだったんでしょうね。まあ、その政治心情的にはバース族派なんですよ、もちろんね。なんだけど、抵抗しなかったというわけなんですね。で、まあ、ルクルス兄の方はね、まだまだ、こう、ミトリダテスとの戦争にね、かかりきりなんですよね、この時ね。まあ、ルクルスの弟もいたけどね、弟はどうなんだろうね、そこまで実力なかったのかもしれないし。まあ、そんな感じで、こう、ね、バス族派の有力者も、まあ、だから、この時は、ルクルス兄ぐらいだったわけですけど、東の方に行ってる間に、こんな感じのね、まあ、ある意味、これ、政変なわけですよ。政変が起きたという感じに近い。で、結局力なんです。暴力こそが全てを解決するというね。まあ、マリウスとかね、スッラからの、あの流れが結局は止まっていなかった。まあ、マリウス、スッラからじゃないですよね。グラックス兄弟からですよね。まあ、止まっていなかったというところもある。まあ、実際にここで争いになって血が流れたというわけではないんですが、まあ、圧倒的なね、ヒスパニアでの活躍とか、奴隷の反乱での活躍とかをこう、目にもの見せてるわけですよね。そいつらに逆らったらどうなるか、みたいなね。その軍が目の前に、ローマの目の前にいる、みたいな状況で、政治は行われていくということなんですね。これが政治なんですね。でも、まあ、やっぱこの政策をさ、進めていく中心はポンペイウスなわけじゃないですか。で、ポンペイウスなわけで、やっぱクラッスは、まあその従属的な存在というか、まあ邪魔さえしなければいいみたいな感じ。まあ、金さえなんかね、持っててくれて、うまいことやってね、みたいなね、感じの扱いなわけですよ。まあ、あんたは何もするな、的ない感じなわけですよ。ね、クラッスの方が年上なのにね。やっぱ悔しいんですよ、クラッスとしては。そりゃそうですよね。プライドがね、まあ、ぐっとこらえたとはいえ、スパルタックスの時の一件の恨みはもう当然忘れてないわけですよ。ずっと根に持ってるわけですよ。このポンペイウスに対するグヌヌっていう気持ちは、まあ、その元老院というかね、罰族派の方とも一致するわけじゃないですか。まあ、もともとクラッスもね、罰族派ですし、まあ、通ずる人とかはいるわけですよ。だから、クラッスは密かに元老院ともつながりをこう持ち続け、罰族派的な人たちともつながり持ち続けて、元老院に結構金ばらまいたりとかをし続けながらやってたわけですよね。だからポンペイウスこれだけ力もあって、まあ武力で脅してるみたいなところはありつつですよ、こうマリウスやスッラのように突出することができなかったっていうのもあって、まあもちろんその武力で脅していたって言っても、ポンペイウスの軍隊とクラッスの軍隊両方がいたわけですから、まあそこでね、やっぱ突出できなかったんですよね。クラッスがかなり牽制として効いちゃってたんですよ。で、まあなんだかんだこう軍隊、まあとにかくずっとそこに置いとくのやめてもらっていいですかみたいなことを元老院からずっと言われ続けてたんですけど、まあそれ最初の無視したりとかしてね、してたんですけど、まあまあ結果的にまあいろいろあるんですが、まあ軍隊を解散したりとかですね、していくことによって、まあだんだんこう圧なくなってくるじゃないですか。で、まあそれによってね、だんだん元老院たちも そんなに怖くなくなっていくわけですよね。あとは、まあ、本当はですね、ポンペウスはミトリダテス征伐に行きたかったんですよね。あ、やっぱそうだったんだ、みたいな。ルクルスもそれ心配してたけどね。絶対こいつ行こうとしてんな、みたいなね。こと言って自分がね、先に行ってやるっていう感じだったわけですけど。どうしてもミトリダテス征伐行きたかったみたいですよね。まあ、東方最強の王に勝つっていうのはね、それだけ箔がつきますからね。で、まあ、そのためにコンスルになったみたいなとこもあったんですけど、これ、ルクルスが、この、まあ、ちょっとコンスルになる前後ぐらいに決定的な勝利を収めてしまっていて、まあ、少し前にやりましたよね。普通に、もう、ポントス王国を属州にしちゃったみたいなね。ミトリダテスに勝ってね。それで出番ないわけですよ、ポンペイウスの。だから、平民派におもねって、わざわざね、コンスルになったはいいけど、まあ別に多分ポンペイウスが心からやりたい政策をやったわけでもなく、頑張ってコンスルになったのに、まあなんか、なんていうのかな、ローマにさ、もうこれといった脅威っていうのが差し迫った脅威がない状態になっちゃうんですね。おー、 なんかこれあれですよね、マリウスが戦争がなくなっちゃって鬱屈してたのとね似たような状態になっちゃうわけですよ。キンブリ族とか追い払ったら、あもうあれなんかやることないみたいな、あ俺いらないみたいな状態にちょっとなっちゃうわけですよ。平和になるローマがある意味ね。で1年経ってな、まあコンスルのね任期が来たら、まあ普通に辞めていくんですよ、クラススもポンペウスもね。でポンペウスはねもう半ば政界からちょっと引退したような感じになっちゃうんですよ、ちょっとこの平和の間ね。でなんか中央広場にもほとんど顔を出さなくなっちゃうんですね。あれどうしちゃったのみたいな、あの野心はみたいな感じなんですけど、まあまあマリウスもねこんな感じのとこあったじゃないですか。あ俺平和の時に活躍できねえみたいな感じになるんですよ。いや面白いですよね。でまあ、あのたまにちょっとその広場にねあのポンペウス顔出すこともあるみたいなんですけど、まあ、現れたかと思うと必ず多くの仲間を連れてね、ずらずらと引き連れて、まあ、こう要は統領前としてねこう現れたそうなんですよね。やっぱりこうね、マリウスと同じようにね、戦争はまだかまだかってね、こう、ずっと待っていて、で、戦争には俺がいるぞっていうことをね、これだけの子分が、立派な子分たちがいるんだからな、みたいなことをアピールし続けてたっていうようなね、エピソードなんでしょうね。そうやってこう、仲間を連れて現れたっていうことはね、俺のこと忘れんなよと。政界からはね、ちょっとその、身を引いてるけど、いざとなったら俺が行くからな、みたいなことをずっとアピールはし続ける、みたいな。ああなるほどね、そうなんですよ。で一方クラススはですね、まあ引き続き政治活動は続けるんですよ。クラススはその政界から引退みたいなことはせずにケンソルにまでなってます。おおケンソルか。ケンソルもね一回あのスルラの時に廃止されたりしたんですけど、まあそれを復活させたんですよ。でケンソルってね、まあ言えばこうねコンスル以上の実権があって、もうこう品位を汚すような行動を取った元老院議員をね除名するみたいなね強烈な権限持ってたわけですけど、なんかね、まあここもちょっとよくわかんないんですけど、クラススはこの時、まあ、なんでケンソルにそんなことができるのかはよくわからんのですが、エジプトに対してですね、プトレマイオス朝エジプトに対してですね、なんか要はローマに納税する国になれみたいな、税を納めろみたいなことを仕向けようとしたらしいんですよね。まあ なんかあったんでしょうね。なんか事故があったとか事件があったとかで、まあそういうの因縁つけて、もうまあある意味こう属国化しようとしたみたいな。まああくまで同盟国じゃないですか、エジプトって。それを属国扱いにしようとしたみたいなことをしようとしたらしいんですけど、この時一緒にね、クラススと一緒にケンソルになったのがショーカトゥルスだったんですよ。ああ、ショーカトゥルスいたねと。まあ、ショーカトゥルスに、何言ってんですか、クラススさん、みたいな感じで普通に止められたっていう。キモいんですけど、みたいな。そんなこと言うんだったら俺もうケンソル辞めますとか言って、ショーカトゥルス辞めちゃって、なんかクラススも辞めざるを得なくなって、まあなんかケンソルになったはいいけど何も仕事をなせないまま終わったって書いてありました。政治的な実績全くないですよね、クラススね。ちゃんとポジションにはついてるんですけどね。まあそんなにこうだからやることがないぐらい平和だったんでしょうね、この時はね。ちょっとこれ数年なんですけどね。うん。まあそれが一番いいと思うよ。うん。くだらないことやってんのがね、人間一番いいからね。うん。まあまあそんな感じでね、ポンペウスもなんかこう鬱屈し続け、クラッススも何もなせないまま数年が過ぎましたみたいな感じなんです。多分3、4年ぐらいですね。3、4年経ちました。はい。 そこから東方に動きが出始めた。おお。東の方にね、ミトリダテスを破り、ポントスを手に入れたルクルスが、亡命したミトリダテスを追い、アルメニアに侵入した。ね、ポントス王国を属州化してね、もうローマの一部にしちゃったんでしたね。カッパドキアとかもそうですよね。で、そこからね、こう、アルメニアの方に、こう、ミトリダテスは、アルメニアね、アルメニアの方にこう、亡命しちゃったわけですけど、そこにルクルスが侵入していくということでね、で、さらにはね、その奥にあるね、パルティアですよね、パルティア。パルティアにもなんか、半分喧嘩売ってたみたいな話してたじゃないですか。まあ結局、パルティアとは戦いにはならなかったんだけど、まあアルメニアに侵入していったルクルスはですね、なんと、ここで返り討ちに遭うんですよ。おわ、マジかと。あんなにルクルス強かったのにね。そうなんです。このアルメニアとミトリダテスの連合軍に敗北する。 でさらにミトリダテスはこの勢いに乗ってポントスまで逆に迫ってくると、ルクルスたちこう、まあ、ポントスの方に引くわけですよね。そうするとミトリダテスは亡命してたところからこうポントス王国取り返しに来るわけですよ。でここもルクルスは維持できずにポントス奪還されちゃうんですね。うわマジかと、ミトリダテスしぶとすぎだろって感じじゃないですか。強烈ですよね。まあとはいえね、なんかこの時のルクルスの活躍も結構すごかったみたいで、まあ負けたとはいえほぼ兵は消耗することなくね、小アジアの方まで退却することに成功したらしいということで、なんかこの撤退はクセノフォンよりすごかったってね、モムゼンは書いてましたあ、クセノフォンね、懐かしいねみたいな。あのソクラテスの弟子ですよね、クセノフォンでね。ソクラテスの思い出っていう本を書いて、本っていうかね、著作を書いてる、人ですけど、あれですよね、ギリシャでさ、こうペロポネソス戦争とかが終わって、なんか傭兵とかがすごい多くなったりとかしてね、その傭兵の一人として、まあ、その将軍の一人としてクセノフォンはペルシャの方に渡ってね、ペルシャでこう反乱起きたんですよね。確かアルタクセルクセス2世かな、2世の時にその弟がね、反乱を起こそうとしたんで、そこの傭兵としてクセノフォン行ったんだけど、その反乱鎮圧されちゃって、そのペルシャから逃げてこなきゃいけない、ギリシャの傭兵団を連れて、クセノフォン逃げてこなきゃいけないっていう、その逃亡劇がね有名なクセノフォンなわけですけど、まあそれよりすごいっていう風にね、モムゼンは書いてたよっていう話です。はい、全然関係ないですね。はい。だが敵はミトリダテスだけではなかったそうだっけ、ミトリダテスだけだった気がするんですけど、小アジアやギリシャ中に跋扈する海賊たちがいるせいでまともな補給もできない状況にあった。あーなるほどと、まあ、そりゃそうですよね。もうあのエーゲ海のさ島々とか、マジこの時あの海賊たちに占領されたりしてるんですよ。まともな航行できないっすよね、そんな状況って。で海使わないで補給ってなかなかね、小アジアの方に補給するってなかなか厳しいもんがありますよね。これをなんとかしないと、まあ、あのキリキア海賊とかもね、まあ、キリキア海賊といえばもうこの本当に小アジアのね、まあ、付け根の方というか南の方が本拠地なわけですよね、あの最強のキリキア海賊。だから本当この頃なんか海賊っていうのが一つの文化みたいになっていて、まあ、なんかねペルシャの方から入ってきたミトラ教みたいなのをね拝んだりとかしながら、なんか一つの文化文明みたいな感じになりつつあったみたいなところもあったんですよね。とはいえ凶暴だし襲ってくるし、これをなんとかしなければならないっていうのはローマも分かっていて、何人かまあ将軍を送り込んだりするんですが、まあ、海賊に逆にね囚われて惨めに身の代金を要求されて解放されるっていうようなね、始末だったんですよね。まあね、有名なカエサルがね、キリキア海賊に捕まったっていう話もありますけどね、あれはもうちょい前の話ですね、7、8年ぐらいこれより前の話。いや、まあカエサルの話いつするんだよって感じですけど、まあちょっとカエサルの話はちょっとね今度まとめてやりたいと思います。でまあそうやって海賊がバッこうしている状況、これとにかくなんとかしなきゃいけないという状況で、そこに白羽の矢が立ったのがポンペイウスだったと。海賊狩りしてこいっていうことでね、派遣されていくんですよ。うわあ、そういうことかと。ミトリダテスの方じゃないんだと。そうなんです、海賊狩りの方なんですね。あの最強キリキア海賊隊ポンペイウスだが、ここも一筋縄ではいかない。続きは次回。いやーですね。で、正解半ばちょっと引退しかけてるみたいな、もうポンペイウスに白羽の矢が立つわけじゃないですか。そんなだからさ、すんなり、あ、そりゃポンペイウスにお願いしようともなかなかならないわけですよね。ここ結構ね、いろいろ吸ったもんだありながら、やっと、決まるみたいなところもね、あったりするんでね。まあ、そのあたりと、まあ、海賊狩りに行くポンペイウス、さらにその後どうなっていくのか、お楽しみにしていただければと思います。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。